人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、歌の旅人、作詞は五木寛之さん、歌は松原健之さんです。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
1ヶ月に1本ずつ撮ってるこのコーナーなんですが、いつの間にか年末になりました。おひつまりましたね。お忙しくいらっしゃいますか？
相変わらずバタバタしてまして、つい先日も大阪へ行って帰ってきたばっかりなんですけど。
そうですか、はい、今回大阪なんですよね。
そうなんですね。
年末だからということではないんですが、本当にたくさんの本を出してらして、最近でも今の時代にぴったりの選ぶ力という本を出されましたね。
一日中私たちは物を選んで暮らしているわけなんですけど、小さな選択から人生の大きな選択まで、なんか選ぶっていうことがこんなに大事なことかなってふっと思って、はい、この番組の始まる前にもね、あの歌にしようかこの歌にしようかってたくさん聞いて、みんなで迷ってなんか選びますよね。
そうですね、
良かったと思う時もあり、残念だったなと思う時もあるんですけども、とりあえず選ぶ力っていうことに注目してみた本なんです。はい、
で、今回の歌の旅人、大阪です。
いよいよですね。
いよいよですか。
もう大阪、いつあるかなと思ってずっと楽しみにしてたんですけども、それにあちこち地方へ行ったりした時に、声かけられてね、大阪はいつですかって聞かれるんです。
はい。
それは大阪の人でなくても、大阪がこの歌の宝庫と言っていくらいに歌がたくさんありますでしょ。
そうですね、
みんな大阪の歌聞きたいと思ってるんですね、心の中で。
大阪ってやっぱ大きな、その実際に大きいんじゃなくて面積的にはちっちゃなところなんですけど、心の中でとても大きな場所ですよね。
そうですね、東京の文化っていうよりは、昔は上方の文化の方が日本の文化の中心地でしたから、そういう意味で大阪はちょっと待望の、のエリアなんです。
はい、その面積的には本当に小さくてですね、香川に次いで2番目に小さいと。
意外ですね、
面積がね。
だって大阪っていうくらいですからね。
確かにそうですよね。でも人口は東京、神奈川に次いで3番目と。だからギュッと小さなところなんだけど、活力いっぱいでたくさんの方が住んでらっしゃる、
そうですか。僕は東京に拮抗するくらい大阪人が多いような気がしてたんですけど、3番目なんですね。
3番目なんです。五木さんも大阪には馴染みが多いんですか？
は
い、
私は九州の出身なんですけども、九州の人間が九州を離れて、東の方へ行くときには東京っていうよりは昔はやっぱり大阪だったんですね。
はい、
で大阪へ行って、でそしてさらにこう一部の人たちが東京の方へ行くっていうことで、大阪の方たちはそれこそのでっち奉公じゃないけれども、九州の方から来た人間たちの言葉の、訛りとか喋りなんかには東京の人ほど違和感を感じてないみたいで。
あ、そうですか。
比較的ね、通じるんですよ、九州弁が。
あ、やっぱり東と西という意味では同じ西ということですか。
学生の頃、東京とその福岡、九州と往復する際には玄界とか阿蘇とか、いろんな特急っていうのがあったんですけども、 当時はその汽車ですからね、蒸気機関車が引っ張る汽車ですから、特急でも24時間かかるわけですね。大阪までがちょうど12時間だったんです、
はい、
で大阪でやっぱり一遍降りて、私はたまたま叔父が大阪にいたもんですから、必ず大阪で降りてはブラブラ大阪を見物してまた列車に乗るという、これが本当の楽しみでしたね。
やっぱり西の中心ということなんですね。だからまず大阪を目指すと、
はい、
そこから東京に行くかどうか考えるという、
そうですね、
そういうような感じなんでしょうかね。大阪は、大阪をテーマにした歌って本当にたくさんありますよね。
いやもうちょっとね、本当に迷ってどれを選ぶかっていうことは大変だったんですけども、
はい、
でも大阪はあんまりこう しんみりしたこう恨み節みたいなものっていうよりは、どちらかというとバイタリティにあふれた元気のいい歌が多いような気がしません？
そうですね、うん、吉本新喜劇もありますし、
そうです
と元気ですよね。
元気な大阪の歌のナンバーワンということで、
はい、選んでいただいた曲が大阪ラプソディ、
はい、僕の大好きな曲なんです。
そうですか、
はい、
ではまず1曲目、この曲をお届けしましょう。作詞山上道夫、作曲猪俣公章、海原千里真理さんで大阪ラプソディ。
あの人もこの人もそぞろ歩く宵の街、どこへ行く二人連れ、御堂筋は恋の道、笑顔見ましょうか、それともこのまま道頓堀まで歩きましょうか。七色のネオンさえ甘い夢を歌ってる、宵闇の大阪は二人ずれ恋の より、また今日は別れつらくなりそうよ。恵比寿橋宝禅寺どこも好きよ、二人なら嬉しいはず、でもあなたといるとき、なぜだかこの胸痛んでくるの。甘い夜を呼んでいる、宵闇の大阪は二人ずれ恋の街。
大阪ラプソディ、海原千里真理さんでした。
東京には東京行進曲とか代表的な歌いっぱいあるんですけども、はい、やっぱり大阪の方が明るいですね。
そうですね、ワイワイした街並みがイメージできるような曲でしたね、
うん、なんか大阪人の気質っていうと、もうみんながすぐにイラチとかっていう言い方しますよね。
せっかちとかいう、
歩くのが早いんですってね、大阪の人たち。
そうらしいんです、赤信号でも青信号になる前から渡り始めるのが大阪人だと言われてますよね。
いや、九州の方も気が短いのは有名なんですけども、はい、大阪の人はやっぱり息が短いだけじゃなくて動作が早い。
あ、動作が早い、
こうレジでお金を払ったりするときも、レジの受け取る方も払う方も本当にテキパキと気持ちがいいですね。
あ、そうなんですか。
テンポがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
今この歌聞いてて思ってたんですけど本当にテンポがあるなと思いますね。
あ、じゃあパッパッパッと全てこなしていく。
ただ昔大阪の中の市内の高速道路なんかを車で自分で運転して走ってたときは、こう車線を変更するときに、つまり割り込ませてもらおうと思ってね、そういう時に、我々普通はもう早めに信号を出して、そして車線変更するんですけど、後ろの前後にこうサインを出してね、なかなかね、入れてもらえないんですよね、あのことやってると。
そうですか。
知らん顔してサッと入るっていうようなね、隙間を縫って入っていくっていう、 ああうまいことやったなっていう、それはまあ怒るというよりは感心されるというか、まあ、そういうところがあるところでね、大阪僕はやっぱり面白いな、独特の街だなというふうに思いますね。
なんか感性が東京とまたちょっと違うっていうのは聞いたことがあって、駐車違反で罰金取られるんでも、年間通してみたら駐車場入れるより安いやんとか言われましてね。そうですね。それが合理性なのかってびっくりしたことがあります。
やっぱりかつて横山の奥さんとか、はい、ああいう人たちがね、首長を務めるっていう。東京だと例えば石原慎太郎さんみたいな元作家とかっていう感じなんですけども、その辺がこうすごく面白いですね。
あのテンポがいいとおっしゃいましたけれど、2曲目に選んだ曲もテンポいいですよね。雨の御堂筋、
あの御堂筋の話は後で、歌の後でちょっとしたいと思います。
はい、では曲をお聴きいただきましょう。作詞林春夫、作曲ザ・ベンチャーズです。雨の御堂筋、歌っているのはオーヤン・フィーフィーさんです。
この川雨降る見通し、心変わりな夜の雨、あたりにあなたはいると、風の知らせを背中で聞いて、こんな女が一人探していたことを誰か伝えて、
雨の御堂筋、オーヤン・フィーフィーさんでした。
あのベンチャーズの曲なんですね。
そうなんですね。
ちょっとびっくりしますね。この御堂筋っていうのはテーマになってるわけなんですけども、あの御堂筋っていうのは、まあ、東京で言えば銀座のようなものですね。あの観光バスなんか乗りますと、東アジア最大 の、 あのショッピングセンターとかね、ビジネスセンターであるっていうふうに説明をされるんですけども、御堂筋というのは読んで字のごとく御堂、お堂ですね、御堂、御堂をつなぐ筋なんです。ですから昔難波村って言ってた、もう難波の方とそれから梅田の方にそれぞれあの南御堂と北御堂という本願寺のお寺が2つあったんです。その北御堂と南御堂の間をつなぐ道筋ということで御堂筋ですから、まあ宗教的な名前って言いますか、はい、
そうなんですか。
ですからあの銀座っていうのは銀座金座という経済的なちなんだ、うん、あの町の、まあ、名前なんですけども、
はい、
大阪のメインストリートがそういう宗教的な御堂、お堂の間をつなぐ道筋というふうな、そういう名前を持ってるってことは、大阪という町のね、あの隠されたこう文化っていうものを象徴しているような気がするんですね。一番最初に大阪っていう字を言葉として書きつけたのは蓮如っていう人なんです。それまでは小さな坂、あるいはこう合いびきの合うという字を書いて、大阪ってこんな風に書かれてたんですけど、それをね、大きな坂という風に書いたのは初めてのね出典は蓮如なんですよ。
そうなんですか、
ね、ですからあのかつてこうサビサビとして人も住む場所もないというような場所に 石山本願寺というお寺を建てて、それがどんどんどんどん大きくなって、うん、その周辺にいわゆるその寺内町というものが生まれて、繊維産業とか薬種とかいろんなものが生まれてきて、いろんな歴史があった上でね、うん、その御堂のつながってる筋合いのところに今でも製薬会社とか繊維産業とかいろんなものが集まってきて、そこに証券会社銀行も来る、そして大きなビジネスセンターになるって、これが大阪の歴史なんですね、は
い、なるほど。
ですから大阪は今大阪城が大阪のへそのように言われてますけど、あそこは本願寺の後で、その後にお城が築かれて大阪のへそになってるわけですね。ですから大阪はね、ある意味では宗教都市であるっていうのが僕の勝手な意見で、言うとみんなが笑いますけども、でも僕はそうではなくて、大阪っていうのはそういう古い歴史を持った、うん、まあ、精神的なね、文化っていうものを背後に持った町で、ただただ商売の町ということではないというふうに思うところがありますね。
その商売が復興したのも宗教の町だったからこそと、
御堂筋、雨の御堂筋はね、やっぱりね、心に信心を抱く人たちが通った道筋なんですよ。
ああ、そうなんですか。全然そんなこと考えずに雨の御堂筋歌ってましたけれどね。
いやいや、アベンチャーズの曲になるとはね。
大阪城ってのは有名ですけど、それが本願寺があったところ、
石山本願寺といってね、大きなお寺があって、その周りにずっと寺内町という町が形成されて、大阪の発祥なんですね。
そうなんですか。
でそれがまあ織田信長との長い構想の間に、焼け落ちて、その後にお城ができて、何回も何回もお城が作られて、現在のお城ができていると、
は
い、
なるほど、
こういうことですね。
だからこそまあ大阪の人ってすごく誇り高いですよね。
いや、気ぐらい高いですよ。よく京都の人がねプライドが高いって言いますけど、大阪人は大阪人の気ぐらいっていうのは、僕は非常に屈折した形ですけども、東京に対する対抗意識みたいなものもありますけども、僕はやっぱり髪型が日本の文化の中心であったっていう、そういうことだろうと思いますね、
はい、企業でも大阪を本店にするの絶対買えないっていうところありますもんね。あと大阪発祥の大きい会社本当にたくさんあって、新聞社でもそうですしね、一応中心東京に移してるけれども登記簿上はまだ大阪の本店だとかね、本社だとかね、いうところ、食品会社、マスコミ、それから化学薬品、繊維もそうですよね。大阪ってやっぱり産業もそこから起きてるっていうの多いんですね、
う
ん、
それとやはり芸能とかですね、いわゆるアートというようなものとか、それから作家も多いですよね。
多いですね。
まあ、司馬遥太郎さんとかずっと大阪にいらした方もいらっしゃるし、
はい、
もうきらぼしのごとくに関西の方は並んでる、
はい、古くから言いますとね、人形浄瑠璃の井原西鶴、
はい、もうこれは、
はい、南波生まれのどこ生まれというよりももう日本の偉人ですけれどもね、うん、あと直木賞の直木35、大阪中国出身って書いてありましたね、はい、川端康成、甲斐貢献、司馬遼太郎、黒岩重吾、小松左京、藤本義一、田辺聖子、高村薫、まあきら星のごとく、
本当にそうですね、
はい、脚本の橋田壽賀子さんもそうですよね。
こういうふうに見てくると、大阪っていうのはやっぱり商売とか実業とかというだけではなくて、
はい、
こう文化的にやっぱり非常に深い土壌のあるところだというふうに改めて思いますね。その上にこう花が咲いたのが大阪のさまざまな歌の世界であると。
そうなんですね、うん、作曲家の加古隆さんも大阪出身でいらっしゃるんですよね。
大阪というと割合こう歌謡曲的なものとか伝統芸能的なものが多いんですけど、加古さんという人はもう本当のエリートとして芸大を出てね、その後フランスに学んで、フランスで今度はフリージャズをやって、うん、それからさらにクラシックの作曲家というふうなね、まあ自分の話で恐縮ですけども、私の大河の一滴という映画を作っていただいた時に加古さんにお願いして、で加古さんが初めて自分はマイナーコードの曲を書きましたとおっしゃってたのが大河の一滴で、この NHK の番組の中で深夜放送でもずっとテーマとしてね、皆さんおなじみかもしれません。
大好評いただきました我が人生の歌語りのテーマ曲として、
はい、
皆さんにおなじみですね。ちょっとお聞きいただきましょう。加古隆作曲、大河の一滴。 河の一滴、作曲加古隆さんの曲をお聴きいただきました。なんだか懐かしくなりますね。ナレーションつけたくなってきました。
今とてもラッキーなことに、この大河の一滴っていうのは割と全国 の合唱団が課題曲に取り上げてね、
はい、
歌ってくれたりして、加古さんの中でも珍しい曲だと思います。
はい、この曲を聴いていると、いわゆる大阪っていうイメージとはまた違うんですけれど、
うん、
ついついどこどこって場所を指定すると一つのイメージでくくりたくなるんですが、
まあ、そ
んな
ことはできませんよね。まあ一般にはそうですよね。規制の概念でこう決めてしまうんですけど、大阪もたくさんなこう複雑な面がありますから、
はい、
ただいらちで片付けてしまうのはちょっとね。
大阪で言いますとね、京都の木倒れ、大阪の食い倒れ、江戸の買い倒れっていう言葉があったりとか、京都10代東京3代大阪1代ってすぐまあその土地になれるっていう
ことらしいですね。大阪、私も親戚たまたまいたもんですから、うん、時々そういう機会があったんですけど、
はい、
外でご飯を食べる外食っていう機会が非常に多いですね。
そうなんですか。
外で家族揃ってご飯食べるなんていうのはちょっとこう贅沢なことなんですけど、大阪では本当に気楽にみんなが外へ出てご飯も食べるし、
うん、
そういう機会がすごく多いから、ああいうふうに盛り場が賑わってるんでしょうね。
食べることにものすごく重きを置いてるってことですか。
まあ、大事にしてるっていうこともあるし、うん、それから自分の家で家庭料理作るだけが能ではないっていうね。
あ、
うん、ですから料理人をテーマにした歌なんかもたくさん実はありましたよね。
あ、包丁一本って古いですけど、ありましたね。
今回は随分迷ったんですけども、
はい、
まあ、そういう歌もたくさんありました、
うん、あ、行きましたね、その歌を思い出しながらその街に。
あとは私も通天閣のあたりをずっと歩いてて、東京でいう麻雀荘みたいな形でこう将棋を打つそういうところがたくさんあってね。
あ、
将棋とか坂田三吉とか、
ええ、
そういう勝負師の歌も多いですよね。
女房
の子春とか。
そうそうそう。本当そうですね。まあ、いろんな曲が大阪から生まれてるんだなって改めて思いますが、今、通天閣とおっしゃいましたでしょ、
はいはい、
レトロな通天閣、今年100年だそうですね。
あ、そうですか。
100年経ったそうです。
界隈にはね、いわゆる大衆演劇なんかをやるようなそういう芝居小屋などもありましてね、何度もあそこの辺ずっと歩いてお芝居覗いたり歌を聴いたり、なんかねホッとするっていうか、なんかあの辺りがなんかその東京の浅草と同じようにね、なんか日本人のちょっとこう心のふるさとにつながる入り口みたいな感じがする時がありますね。なんかね、雑然としたところがいいんですね。僕は学生の頃ですから昭和20年代ですけども、
はい、
南の方に行くとこうダンスホールとかね、
あ、
それから今でライブハウスなんて言いますけど、ナンバー一番なんていうそういうところがあって、まあ若い頃に沢田研二さんとかね、内田裕也さんとかね、その辺もこう出てたっていう、そういうところなどもあって、もうすごい懐かしいですね。
結構その界隈を歩いてらしたんですか。
その界隈、学生の頃ですけども、本当にあてもなくお金もなくただブラブラと、一日中歩き回ってましたよ。
はい、その歌い手さんも大阪から随分たくさん出てらっしゃいますよね。
いやいや、もう本当に浜の政子っていうぐらいにたくさん出てます。
そうですね、大月みやこさん、八尾氏、川中美幸さん、吹田氏、うん、和田アキ子さん、生野区、
うん、
中村美津子さん、東大阪市、綾戸千恵さん、阿倍野区ですね、谷村陳治さん、東住吉区、
キャラが立った人たちばっかりですね。
あ、そうですね、阿倍野区、うん、そうです、そうです、
うん、
平井健さんも東大阪区ですね、
う
ん、あと亡くなられたけど桑名正弘さん、大阪市。
そうでしたね。
やっぱり濃い人多いですね。
歌ってもらったことがあるんですけども。
そうですか、
独特の声でね、
はい、
残念な舘さんの。
そうですね、個性的な方が多いですね、
うん、もうキャラが立ってるって言いますか。
あれは大阪という土地が生み出すっていうことでしょうか。
結局そうだと思うんですけども、うん、大阪の街っていうのは自然が作り上げたっていうよりはやっぱり人間が作り上げた街なんですね。ですから昔は大阪の方はずっとこう入り江が入り組んでて、クリークというか湖とかそういう運河とかね、
はい、
そういうのがこう網の目みたいに広がっていた、そういう地帯ですよね、
はい、
今も大阪駅もすごい立派になって、デパートなんかも入って 大繁華街になってますけど、あの辺も昔は湿地帯だと思うんですよ。そこに人間たちが作り上げた街ですから、ある意味で言うと自然の街というよりは人工の街なんですね。その人間が作り上げた街の人間臭さっていうのが大阪の一つの個性かもしれません。
なるほど、うん、確かにそのクリークのような水の流れ、川がたくさんあったから、うん、全国各地からかつて北前線で物資が集まって、うん、天下の台所ができたっていう、
交通の要所にもあったしね、
ことなんでしょうね、先物取引なんかもね、随分昔からあったようですね。
あの米相場とかっていうのはね、もう世界の商取引の、まあ、尖閣って言われてますけども、先物とか手形とかいろんなものもすでに過去の大阪にはあったっていう、はい、そういうふうに聞いてますね。
そうなんですね、うん、まあ、そういうふうに言うと堺市っていうのはそういった取引が盛んだったと。
堺はね、あの自治っていうか町自体が大名とかいろんなそういう、こう干渉を受けずにですね、自分たちで町をそのなんて言いますかね、守る、あるいは町を運営していく、から貿易や商取引や、それからまあその当時ですから武器たなどのね、そういう売買もあり、いろんな人たちが境から出てるし、蓮如が石山にその本願寺を築いたっていうのも境へ通じる道筋でもあり、京都の方へ水運も利用できっていう交通の要所であるっていう、そういうところがあったんでしょうね。
なるほどね、うん、組織からできたんでなく、
そうですね、国が作ったというよりは、民が作った町っていう、そういう感じが
すごいところですね、そういう意味ではね。
まあね、東京に対する対抗意識ってよく言いますが、そうではないと思うんですよね。大阪人のプライドっていうか、そういうもんだろうと思うんです。ですから東京という一つの対抗目標があって、それにチャレンジするというようなふうに言われるんですけども、そうではなくてね、逆にね、東京がなんぼのもんやっていう、そういうものと今その大阪にないものが東京にあるかもしれないっていう、プライドと憧れがこう入り混じったような、そういう感覚でしょうね。
そうなんですかね、あの大阪の方向の人に会うとね、うん、大体がアンチ巨人なんですよね。
あ
阪神大好きで、
それはそうですよね、
やっぱりその土地のものかなと思って、
まあ、歌の文句の中にも明日は東京に出ていくからにゃとかいろんな歌がありますけども、まあ、それをその東京に対する一種のコンプレックスと見るのは間違ってると思います、
はい、そうではなくてプライドであると、
うん、
なるほどね。大阪の曲たくさんありますので、もう一つお客系しましょう。二人の大阪っていう曲、
これはもう定番っていうか、
そうですね、
懐かしい曲ですけど、
ではお聴きいただきましょう。作詞吉岡治、作曲市川翔介、宮古晴美さんと宮崎忠さんの歌で二人の大阪です。
そぼくる小雨の淀屋橋
残り
わずかな
この夜をああ思い出に二人の大阪ラストダンス。
この、はい、作詞吉岡治さん、
はい、
歌が宮古晴美さんで市川昭介さんの曲って、これはもうね最強のゴールデントリオなんですよね。
はい、
でも吉岡さん、まあ、前にも何度もお話ししましたけども、私は一緒に仕事をしていた時代があって、市川昭介さんも一緒にあまり全然売れない頃、翔ちゃんそこに来てても仕事はないよなんてディレクターに言われたりしてたような、そういう時期を経て、そしてなんか吉岡さんなんかも大阪しぐれとかね、ああいうので大ブレイクするわけですけども、今聞いてると、しかし東京の人が作ってんのかなっていうなんね、そういう感じをしますね。今も御堂筋って出てきましたね。昔は御堂筋っていうのはその割とこう幅の狭い道だったんです。大きなあの拡張工事があるときに、大阪の人たちは飛行場の滑走路ができるんだって言われたぐらい幅広いですからね、あそこの御堂筋っていうのは。まあいずれにしてもこんな風に次から次へと本当にあの選ぶのに困るくらいに歌が山ほどあって、その中にはちょっと異色の歌もありますね。
はい、
大阪の人が歌ってるにもかかわらず、例えば東京とかそういうタイトルのついた、
そう歌ってるのが屋敷高人さんって大阪の文化人ですよね。
あの藤本義一さんと並ぶっていうのも変ですけど、藤本さんよりうんとこう世代は若いんですけども、まあ屋敷高人さん、まあ毒舌で有名なんですけど、
はい、
東京でねしばらくあのテレビの番組を持ってた時は僕は本当に欠かさず見てたんですけどね、何とも言えない独特のユーモアっていうか、
そうですね、
うん、切り口というか、でその屋敷さんが確か番組の中で自分の歌を紹介するときに東京っていう歌をね歌ってて、大阪が東京っていう歌を歌う、大阪から見ると東京っていうのはこういうふうに見えるのかなっていうふうに、なんか非常にモダンな歌で、いわゆる冬歌謡曲じゃない歌なんで感心しました。僕は大好きな歌なんで、
はい、
ぜひ今日はそれを聞かせていただきたいと思ってんです、
は
い、
今日は大阪がテーマなんですが、大阪の方が東京というタイトルで歌っているということでお聞きいただきます、はいはい、作詞及川猫、作曲川上昭彦、屋敷高人さんの歌で東京です。
夢だけ見て生きてるようなあんたやめた、いつかあたし待つことにも 慣れてたよ。薄いな風の中肩寄せ暮らしたね。誰にも似てへん人やけど
東京、歌は屋敷隆仁さんでした。屋敷さんってこんなに歌うまかったんですか？
いや、うまいんですよ。
びっくりしました。
うまいだけじゃなくて
甘い
声があってね、
毒舌は全然封印してますね。
こうなんかもすごくね綺麗に伸びるし、僕は歌い手さんとしてすごい評価してるんですけども、あんまり皆さん歌うってことをご存じない方です、よくコンサートなんかやってるんですよね。
そうだったんですか、
人気があるんです歌い手さんとして。
新発見でございました。大阪って言ったら大阪のおばちゃんっていう言い方があって
ありますね。
気取らないとかね。
なぜかテレビの番組でやってる中でね、大阪の人たちはみんな何歳以上の人たちはピンクレディーのサウスポーとかああいうのをね振り付けでみんな踊れるっていう、本当かっていう、そういう番組があってね、道端でいろんな人たちにちょっとやってみてくださいって言って、みんなねうまくその身振り手振りジェスチャーつけて踊ったりするんですよ。
そう、若い人だけじゃなく、
年配の大阪のおばちゃん
おばちゃんもすごいですね。
いや、そういう時にやっぱり乗るって言いますかね、
はい、
街頭アンケートなんか受けてもね、必ずちょっと笑いを挟んだりっていう、はい、そういうサービス精神っていうのがすごいですね。
そこがすごいんですよね、うんうん、もうそれこそ人を喜ばせるっていうのは人間にとって大事よって、
うん、と同時に自分楽しんでるんですね。
あ、
ですからなんかこう我々ちょっと気取りがあってそんなバカな質問にとかって答えるんですけど、逆にねバカをやるのを楽しんでるっていうか、演じるっていうことをすごく面白がってやるって、つまり人生なんていうのは一つのお芝居なんだっていうふうなね、そういうこうある種の定年といいますか、人間観人生観がねあるような気がするんです。所詮人間ってこんなもんじゃないかって、そんな気取ってどうするっていうね、そこが面白いですね。
その笑いも奥の方には文化があるっていうことですよね、
うんうん、人生観とか思想とかね、
そうですよね、
そういうものが背景にあるような気がします。
それはもともと文楽が生まれ、上方落語が生まれという土地ですもんね、うんうんうん、いや大阪の見方が今回ちょっと変わってきたような気がいたします。ものすごく深いものが奥に流れている明るさだったんですね。
そうだと思いますね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかない